おはようございます。朝晩も気温が上がってまいりました。梅雨の時期ですけれども、涼しさを感じながらも、日中は大変蒸しやすい真夏日の続く週となりました。お気をつけいただきたいと思います。また突然の災害で生活や人生までも変えられた方々がいらっしゃいます。ご回復や復興が早くなされるようにと願っております。教会の皆さんでご健康を損なったり、病で療養されていらっしゃる方々おられますが、このような不順な天候が続くと大変負担になることと思います。主なる神様が癒しの御手で触れてくださり、痛みからも早くご回復されますようにと祈っております。あれん深い天の父なる神様に期待して、今週もご一緒に過ごしてまいりたいと思います。さて、教会の皆さんと教会聖書日課で今聖書を学べることを感謝しております。使徒言行録で次々と使徒たちや弟子たちの滞在地が変わります。イスラエルからトルコ、またそしてギリシャへと、私たちも一緒に旅をしているように感じます。舞台は地中海です。またエーゲ海ですから、私たちももし今旅行ができるんであれば、いろんな嬉しい企画も出てくるでしょう。楽しい旅にもなるでしょう。しかし、移動するということは旅だけではありません。家が変わる、引っ越しということになりますと、容易なものではなく、辛いものもあります。皆さんも一箇所に長くとどまり、安定し安心できる生活を望まれながらも、さまざまなご事情で移動せざるを得なかったご経験をお持ちの方々がおいでになることと思います。現在読み進めている使徒言行録に登場する弟子たち、キリスト者たちは、時に自分の意思で移動するということよりも、絶えず追われて移動せざるを得なく、生活を変え、また違う生涯をという形になってしまった方々が多くいます。その人たちの人生はそれぞれの経緯があります。聖書に語られ紹介される人生もありました。またむしろ大半の方々は記録に残されていない多くの方々の人生の歩みもありました。しかし、いずれの場合でも、いずれのキリスト者の歩みの後には、神様がご自身の御手で技を残されたものがありました。イエス・キリストが助けられ、証ししているものでした。このことは、世界の歴史の中にあるというだけではなくして、今日身近に共に歩んでくださる教会の皆様にも見出します。そしてその人生を通して、大いに慰められ、また教えられています。今日の聖書箇所は、教会聖書日課先週の木曜日の箇所からとなります。そして登場するのは、使徒ペトロあるいは使徒パウロのような人たちではなく、別な立場のキリスト者たちでした。その一人がアポロという伝道者です。そしてアポロを助ける、また教えることまでしたのが、信徒のアキラさんとプリスキラさんの夫婦でした。アキラとプリスキラ。このアキラとプリスキラは、職業がテント作りで、皆さんもご存知でしょうけれども、パウロと同じ職業であったことから、後にパウロと仕事を一緒にしながら、住まいを提供するなどして、パウロの福音宣教を助ける大切な支援者ともなりました。さて、その前に伝道者、このアポロとこの夫婦アキラとプリスキラのことになります。 聖書でこうあります。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアキラは彼を招いてもっと正確に神の道を説明した。このアポロという人、伝道者について見てみたいと思います。今日開かれている聖書の箇所です。こう始まりました。さて、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り正確に教えていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかったとあります。このアポロは後にも書かれていますけれども、あの使徒パウロも大変評価していたキリスト者でした。彼はエジプトのアレクサンドリア生まれのユダヤ人でした。そして彼は雄弁家だったのです。まあ、パウロ以上の雄弁家であったのでありましょう。こういうふうに雄弁家という方が登場するとですね、私はどちらかというと口が重くて話すのに力がいる方なんで羨ましいと思いますけれども、とにかくこの アポロという人は雄弁家でした。そしてしかも旧約聖書にも通じていました。アポロは地中海に面した都市エジプトのアレクサンドリアで生まれ育ったのでありましょう。で、その地から今度はトルコにある地中海エゲ海に面した都市でエフェソにやってきていました。アレクサンドリアの方は、まあ今はこのエジプトに住んでいる人たちにとっては、暑さはこのアレクサンドリアも内陸もそれほど変わらないんですけれども、少しは涼しく、そしてこのアレクサンドリアは地中海に面していますから、魚も豊富です。実はウニがたくさん取れてですね、安くて、それを提供している店もあるほどです。とにかく避暑地のように皆さん楽しみに出かけている主要な都市です。時は紀元前330年頃になりますけれども、ギリシャ・マケドニアのアレクサンダー大王によってこの地が侵略されて、建設されて名前がアレクサンドリアと付けられました。そして紀元前2世紀には、旧約聖書のギリシャ語訳である70人訳聖書がこの町で作られていました。聖書の面でも文化的にも歴史のある土地です。そしてこの土地で生まれ育ったアポロ、そういう中で学びを重ねていたのでありましょう。当時の人もこの地中海を挟んでのあちこちへの往来はこのアレクサンドリアを起点としてなされていたようです。そしてこのアポロはトルコにあるエフェソにやってきていました。その時あの使徒パウロはどうしているかと言いますとですね、第2回の伝道旅行をイスラエルから出発して回って終わり、またイスラエルの地に、ギリシャのコリントからイスラエルの地にちょうど帰国している時でした。この後登場するプリスキラとアクラです。彼らは出身はどこかと言いますと、このエフェソとは反対側の、同じトルコですけれども反対側の北側、黒海に面したポント地方と言われるところです。そしてこのエフェソに出かけてきて、そこに移り住みアポロと出会うことになったわけです。このエフェソでアポロは大変霊に燃えてイエス様のことを正確に語り、また教えていました。ところがその理解には 欠けているところがあったというのです。何でしょうか。ヨハネのバプテスマを伝えることで終わっていたというのです。その後のことがあるのですね。そのバプテスマのヨハネは、人々があの時、もしかしたらメシア、救い主ではないかと、ユダヤ人たちが期待していたその人物でした。しかし、そう言われても、バプテスマのヨハネは当時、いえ、メシア、救い主、それは自分ではない。自分よりはるかに優れた方がこれからおいでになる。イエス・キリストがおいでになる。私はその準備をするものに過ぎないと語りました。そして、神様のもとに立ち返るように、悔い改めの決心を促し、水で洗礼を授けていました。アポロはこのバプテスマのヨハネが語る神様に立ち返ることまでを聖書から語っていたと思われます。しかし、その後に続くイエス様の十字架の犠牲により、神様に背を向けた罪が許され、新しく生きることができること、そしてその証としてイエス様が約束された聖霊の神様が神様に立ち返る、また信じる一人一人に立ってくださる、そのことがありました。アポロはこのことをまだ話せなかったのです。大変雄弁で聖書に忠実に語っていましたが、もう一歩のところであったようです。イエス様が天に上げられるときにお命じになった言葉があります。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。このようにおっしゃいました。ヨハネのバプテスマで神様に立ち返ることから、イエス様はお話をなさいました。私たちに、また立ち返った人々に、父と子とその聖霊の神様の名によってバプテスマを授けなさい。このようにおっしゃいました。そしてイエス様が天に上げられた後に下される助け主となる聖霊の神様に満たされなさいとイエス様はおっしゃいました。イエス様は聖霊の神様により共にあなた方といるのだ。このように約束をなさいました。その御言葉です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様は離れられたようですけれども、聖霊の神様を通して私たちと共にいつもいる。このような確かな約束を今私たちに与えてくださっています。このことについて次に伝道者アポロをわざわざ家に招いてまでして教えたのがキリストの信徒である奥さんのプリスキラと夫のアキラでした。聖書にはこのように言っています。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアキラは彼を招いてもっと正確に神の道を説明した。大胆に語るアポロを助けたのがプリスキラとアキラです。ここで一つ名前の順序ですけれども、聖書ではプリスキラと奥さんの名前が先に出て、アキラと旦那さんの名前は後に続いているんですね。で、これはどうしてかなということになりますけれども、夫人の名前が先になっているということは、もしかすると家系的にプリスキラの方が、あるいは上だったからだとも言われています。またもう一つ、クリスチャンになったのが奥さんのプリスキラが先だったから で、ご主人は後でクリスチャンになった。そういうことだからこのような順序になっているのではないかなと言われています。まあ、実際にですね、当時の女性の地位からすれば、このように女性の方、奥さんの方が先に書かれるということは珍しいことです。心に留めたいというふうにも思います。しかし、こうは言ってもですね、教会はいつの時代、この当時からでありましょう。女性の祈り、働きによることがやはり大きかったんだというふうにも思います。そしてこの場でアポロを積極的に支えたのは、婦人の力が大きかったようにも思います。教会の流れをずっと見ますと、いずれの教会でも女性の割合が高く、6割、7割と言えるかもしれません。それは人数だけのことではありません。その働きや力は女性によるところが大変大きいのだと思います。アポロを家に招いてまでしても、もっと正確にイエス様の教えをと説明をしたのです。そしてこのアポロに対してですけれども、それだけではありませんでした。実はこのエフェソからアポロがエーゲ海を越えてギリシャのコリントに渡り伝道したいと願っていることが起こりました。エフェソのキリスト者たちは推薦状を書いて彼を励まして、そしてエフェソからギリシャのコリントに送り出しました。多分この中でプリスキラとアキラは大いにアポロを送り出すのに協力したんだろうと思います。そしてアポロの方はコリントに到着し、そこでの教会を立て上げることに貢献をいたしました。特にここではイエスがメシアである、救い主であるということを旧約聖書から論証して、ユダヤ人に対してイエス・キリストを見るようにと弁証を発揮していたものと思われます。まさに教会の人々、特にご婦人の方々によってこのアポロに与えられた素晴らしい雄弁の賜物や旧約聖書に通じていたその賜物が生かされていったことがわかります。アポロです。聖書にこうあります。彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤調でユダヤ人たちを説き伏せたからである。まあ、アポロという人はかなり、激しい誤調でものを言うタイプのような伝道者のようです。そして語りました。メシア、私たちの救い主はイエス様です。私たちを神様のもとに戻してくださるのはイエス様の十字架と復活だけです。ですから悔い改め、すなわち神様に立ち返って父と子と聖霊の神様の名によってバプテスマを受けるようにとはっきり語ったのでした。それはそのことにより聖霊の神様が一人一人に望まれ、一人一人のうちに宿ってくださり、祈るときも聖書を読むときも行動を起こすときもいつも私たちを満たしてくださる、この約束です。私たちのために聖霊なる神様がこの世に下って私たちの心も魂を満たしてくださっていることを思い、本当に感謝をいたしたいと思います。この後ですが、パウロのコリントの信徒への手紙を見ますと、こんなことが教会の中で起こっていました。どういうことでしょう。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファ、ペテロに、いえ、私はキリストに、なおとこう言い合っている。こうあります。この箇所を読みますと、 少し混乱したグループ化した様相になっていたコリントの教会の姿が出てまいります。確かに私たちは誰でも一人で行くとするならば弱く、人と助け合い協力することが必要です。しかし横にいる人同士だけを見ていると、それがいつの間にか誰についてるんだ、いやこちらの人についてるんだと言い合って、知らないうちに対立まで起こすことがあります。どうすることでしょうか。上を見上げ、神様のおられることを見失ってはならないと、ここでパウロは忠告しています。生ける神様との関係が回復されて初めて、人との関係が回復し、隣人と共に歩むことができ、家族の中でも平和がもたらされる、使い合う関係、協力関係が生まれていくのだということでしょう。愛してくださる父なる神様、命まで差し出してくださった御子イエス様、そして助け主となってくださる聖霊の神様、この唯一の神様に満たされていくとき、お互いに使い合い、協力して初めて大切な働きを進めることができるのだと教えられます。このことを心に留めたいと思います。さて、中心となる御言葉としてよろしいでしょう、今日の箇所で。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアキラは、彼を招いてもっと正確に神の道を説明した。ここにはプリスキラとアキラの信徒の夫婦ですが、アポロを助け、また教えることのできた信仰者がいました。それにより伝道者アポロの働きが、トルコにあるエフェソから、さらにギリシャにあるコリントへと広がって、イエス・キリストの福音が伝えられてまいりました。教会のキリスト者たちは、復活されたイエス様との関係がしっかりと築かれました。聖霊の神様を受けることに導かれ、イエス様が共におられる確信で生きる喜びに満たされたのでした。教会はこのように伝道者、宣教師、牧師を支えるキリスト者によって勇気づけられるものです。教えられ、そして成長していくことになります。キリスト者夫婦のイエス様を証しする信仰によって、そしてまたその温かい心遣い、使える働き、祈りによって、教会は前進していきます。このことをアポロを支えたプリスキラ・アキラの夫婦を通して私たちは知らされますけれども、同時に私自身は個人的に今教会で、教会の皆さんからそれを体験させていただいて感謝をしております。イエス様を証しされる聖霊の神様に私たちは委ねてまいりたいと思います。そして祈り続けてまいりましょう。主は必ず答えてくださいます。その時を待ちましょう。聖霊の神様に導かれた主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの背きの罪を御子イエス様の十字架の犠牲によりお許しになり、復活の力に預からせ、神の家族に迎えてくださったことを感謝いたします。プリスキラとアキラは、彼アポロを招いてもっと正確に神の道を説明したとあり、信徒の働きの豊かさを教えてくださいました。感謝いたします。私たちも主イエス様のために、彼ら夫婦と同じように励まして用いてください。祈るものとなさせてください。私たち教会が支え合い、主からの喜びと希望に満ちた場となり、家族、友人、地域の方々に仕えて生ける神様を伝え、主の救いの恵みを分かち合えますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。